ともに区民センターラジオ。
世田谷区内には12の区民センターがあります。施設の運営はそれぞれの地域の町会、自治会、商店街、PTA などのメンバーで構成された運営協議会が担っています。この番組はそんな地域の力で運営されている区民センターについて様々な情報を紹介していきます。人と町と明日の真ん中に、株式会社世田谷サービス公社の提供でお送りします。
皆さんこんにちは。地域とともに区民センターラジオ、リポーターの金川恵里です。今月は大田区民センターをご紹介しています。前回は大田児童館子ども祭りについてお話をお伺いしました。今回は前回もご出演いただきました手島さんご自身のご活動、そして図書館についてご紹介していきます。大田区民センター運営協議会幹事手島貴美子さん、大田図書館館長鈴木孝正さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まずはじめに手島さんご自身のお話についてお伺いしたいと思います。手島さんは大田区民センターの運営協議会の幹事をされているということですけれども、大田区民センターの活動に携わられたきっかけというのを教えてください。
はい、私はただいま新大田地区社会福祉協議会の会長をしております。まあ、地域福祉ということでずっと13年ほどやっておりますので、そういった関係でこちらの新大田でもって新しくこのセンターができるというそういった構想があったときに、そのメンバーの一人になりまして、どういったあのセンターにしたらいいかっていう、それを各世田谷区内のセンターの見学に行ったり、そして理想ですね、こんな建物ができたらいいですねっていう、そういったことの企画委員のメンバーとして入りましたので、そこから結構大田区民センターとはお近づきになっております。
昔と今を知っていらっしゃると思うんですけれども、はいはい、大田区民センターどのように変化しているというふうに感じられていますか？
はい、まあ、すごく地域の事情をキャッチして進化しているという発展しているように感じていますね。まあ、私も地元に長年住んでおりますので、センターの概要は分かってましたけど、毎年その地域ニーズに応えるっていう、それがすごく柔軟な対応をしているっていう、その印象が強く今思っておりますね。
そして手島さん、あの区民センターで開催されている講座などにも参加されていらっしゃいますか？
はい、しております。まあ、仲間内って言います、地域の人たちが素敵なあの江戸の決め込み人形を作っているというのをお聞きして見せていただいたらすごく素敵なので、また孫もあれ作ったら私にちょうだいなんて、そういうあの話もあったので、じゃあ挑戦してみようかということで、この4回くらい決め込み人形をさせていただいてます。そして結構あのものづくりが好きなので、オランダの発祥のデルフト焼きの講座とか、そして昨年は、気象講座っていうのもありまして、それにも体験させて、今ちょうどおかえりモネとかいうね朝ドラやってますので、気象のお話が、まあ、ダイレクトに今朝見ながら、地元に本当に、密着する気象っていうのは大切なんだなっていうのを感じて、その時何が聞いていた気象講座もやはり体験したり聞かせていただくと、実感が湧いて、ですからそのきっかけ作りっていうのはここの講座でもってきっかけ作りが できたかなと思いますね。
この決め込み人形の講座なんですけれども、いつ今後は開催される予定なんでしょうか？
はい、11月の区報でもって、申し込みをしていただいて、そして講座は11月の下旬から12月上旬にするというふうに、1日ではなかなか完成できませんので2日にわたって、ありますので、まあ、その時間を取っていただくということが大切だと思いますけど、予定では多分12月の上旬じゃないかなと思います。
12個江戸の人形が揃うのが楽しみですね。
楽しみですよね。でも孫に取られてしまうかもし
れない。それもまたプレゼントしてまた新しく作り始めるという
か、はい、
ところで手島さん、大田区民センターは3階と4階の2フロアに図書館があります。図書館は日頃利用はされていらっしゃいますか？
はい、結構していますね。好きな作家もいたりで、あの主人が歴史好きなんで、私も影響を受けて吉村明さんのなんか結構時代物を見たりしてますね、はい、
利用されているということなんですね。それではここからは大田図書館の館長に詳しく図書館についてお伺いいたします。大田図書館館長、鈴木孝正さんです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
改めて大田図書館についてご紹介ください。
はい、大田図書館は新大田駅のすぐ近くにあるという便利さもありまして、地域の方以外にも通勤や通学の行き帰りに途中下車して立ち寄られる利用者の方も多い図書館になっております。蔵書数なんですけれども、図書本につきました雑誌を含めまして、うん、およそ7万8千冊ぐらい、CD などの音響資料につきましてはおよそ2400点ございます。まあ、先ほどお話がありました通り、図書館は大田区民センターの3階と4階にございまして、3階は読み物と調べ物のフロアということで、小説などの読み物や専門書などの書籍とか、あるいは新聞雑誌を揃えております。で、4階につきましては趣味と生活と子どものフロアということで、演劇や音楽、スポーツ、鉄道などといった主に趣味に関係する本のほか、料理や手芸、子育てなどの生活関連の本や、主に小学生以下の子どもさん向けの読み物、あるいは調べ物に役立つ本、絵本や紙芝居、また音楽や落語などの CD、コンパクトディスクを揃えております。
はい、あの4階に演劇の本もあるということ で、
はい、そうですね、
あの近くには下北沢などもあって演劇の街でも知られていると思うんですけれども、それもあって演劇の本が取り揃えられているんですか？
そうですね、あの近くに今下北沢演劇の街って言われておりますけれども、少し多めに演劇関係の書籍なんかも揃えさせていただいております。またあの他にも大田という地名の由来とも言われております、大田ラボッチというあの巨人の伝説があります。でそのゆかりの地ということでございまして、ちなみまして、民話や昔話の本も多めに揃えております。でもう一つありまして、非常にあの新大田の駅の改札から近いということもございますので、それにもちなみまして鉄道関係の本も、まあ、他の世田谷区立図書館と比べて若干多めに揃えさせていただいております。
なるほど、地域の特徴を生かした本がたくさん置いてあるということなんですね。はい、今コロナ禍という状況にありますが、図書館の運営はどのようにされていらっしゃいますか？
はい、感染対策としましては、あのテレビのアルコール消毒、これどこでもあると思うんですけども、その他にですね、あの館内の空気の換気につきましてちょっとお話しさせていただきますと、あの窓が閉められているということもございまして、あの心配される来館者の方もいらっしゃるんですけれども、あの機械式の換気でですね、フル回転して24時間あの換気をしております。また今現在3階4階ともですね、席の間隔を空けるために座席数を半分ぐらいに減らして開館しております。このため現在大人用の椅子の数が全部で13席程度と大変少なくなっております。また加えまして、あの37度5分以上の熱がある方など、体調が優れない場合は来館をお控えいただきたいことと、館内の滞在時間を2時間以内にお願いしております。ご来館の皆様にはご不自由をおかけしますが、ご理解いただきますようお願いしております。
あのこういう状況ではありますが、今後何か図書館さんの方で予定されていることなどはありますか？
はい、こちらの方でですね、あの例年ですとあの10月にあの開催されます区民センター祭りの一環としまして、当館主催でこの地域に長く住んでおられる方を講師にお招きしまして、町の歴史についての講演会を開催しております。この講演会で町の歴史や町の変化などを広く知っていただいて、その内容を記録して歴史に残していこうという趣旨でございますが、昨年まで計6回行ってきました。では昨年は感染対策に注意しながら広い会場で密にならないよう開催したんですけれども、今年の開催は控える方向で検討しております。感染症の方が落ち着きましたら、またあの地域の方に講演をお願いしたいと考えております。
はい、どんな思いで図書館運営に取り組んでいらっしゃいますか？
はい、例えば感染症拡大防止のため、館内の座席などを大幅に減らした上で、2時間以内の滞在制限付きという、厳しい形で開館しております。 しかし、本来でしたら、もっと多くの方に館内でゆっくり本を読める環境にしたいと思っております。それだけに利用される皆様にはいつも大変申し訳なく思っております。これまで通り、図書館本来の良さを来館の方にご提供できる日に向けて、本などの蔵書をより充実させていきたいと思っております。
図書館の営業時間は、月曜日と祝日は午前9時から夕方5時まで、それ以外の曜日は午前9時から午後7時まで営業しています。休館日は第2木曜日です。コロナ感染対策のため、利用は2時間以内にご協力をいただいております。利用される皆様、ご理解、ご協力のほどよろしくお願いいたします。またコロナの感染状況により、開館時間が変更される場合もございますので、ご確認の上お越しください。そして大宅民センターは地域の皆さんの安全にも力を入れています。大宅民センターは帰宅困難者一時避難所に指定されています。飲料水などの備蓄も行っています。自然災害などで万が一自宅に帰れなくなってしまったときは、身の安全を確保するためにも大宅民センターをご利用ください。世田谷区ではおととしの台風19号での対応などを踏まえて洪水ハザードマップを改定し、全戸に配布しています。浸水の恐れがある範囲や浸水の深さ、避難所、避難行動、情報収集方法等が掲載されていますので、ご自宅に届きましたらご確認いただき、日後の備えにご活用ください。さて、そろそろエンディングの時間になりました。最後、鈴木さん、手島さん、今後の展望をお聞かせください。
相変わらずコロナの収束が見えにくいんですけれども、今後落ち着いた先にはこれまで中止してきましたイベントなどの再開ですとか、あるいは座席の数を戻すことを徐々にでもできたらなというふうに思っております。また例年10月の中旬に開催の大田児童館の子ども祭りでは、毎年図書館で不要になった本をお分けするミニブックリーチというコーナーを置かせていただいております。
今後もね、いろんなところでそういった古本市も開催していきたいですね。
そうですね。
それでは手島さん、お願いいたします。
はい。大宅区民センターは本当に地元の人たちの、先ほどお話しましたようにニーズに応えて、少しでも皆さんが教養と、そして前向きな人生設計を立てていただくための、そういう提案もします。ぜひ若い世代の方、またお子様を育てている現役の世代の方、そういった方たちにもどんどん参加していただきたいので、今後周知方法、ホームページありますので、ぜひそういうのを見ながら皆さんどんどん参加したり、今のこの状況下では無理であっても、コロナが去ったその暁にはぜひセンターの講座に参加して楽しんでいただければいいなと思っております。
ありがとうございます。ここまでのお話は大宅区民センター運営協議会幹事手島紀美子さん、大田図書館館長鈴木隆正さんにお話を伺いしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
地域とともに区民センターラジオ、この番組は各週放送でお送りしています。第2週目、第4週目は再放送でお届けしています。人と町と明日の真ん中に、株式会社世田谷サービス公社の提供でお送りしました。